ハレルヤ。
皆様おはようございます。今朝も皆様とご一緒に、目には見えませんけども生きておられる神様をご一緒に礼拝できますこと心から感謝いたします。また聖歌隊の賛美感謝いたします。ナルドの香油の歌詞は私がですね、人生においても最も大きな励ましを受けた聖書箇所なんですね。女性の献身の姿を見て、私もこの世に変えられたいって思いながら聖書の箇所を読んだ時のことを思い出しながらお聞きしていました。本当に感謝いたします。今朝は母の日礼拝ということで、私たちのこの地上にお母さんという存在を与えてくださった神様を覚えて感謝を捧げる礼拝となっています。今日は素敵なお花も用意されています。今朝のですね、ヨハネの黙示録に、出てきますこの2章3章に書かれてあるのは、当時あった7つの教会に宛てた神様からのメッセージです。その一つのこのラオディキアの教会に対する神様の言葉を一緒に見ていきます。この黙示録を通して神様が語っておられることは、神様が一つ一つの教会をよく見て、一つ一つの教会をよく愛してくださっているということです。そしてそれぞれ一つ一つ特徴が違う教会に対してそれぞれに特別なメッセージを語っていることが分かります。このラオディキアの教会はその最後の教会で語られているんですけれども、今朝神様は私たちの教会、ご自宅で礼拝されている方もおられると思いますけれども、ご一緒にこの礼拝をしている私たちの教会のことをこう見てくださっている、目に留めてくださっている、そして礼拝している私たちの心に目を向けてくださっている、そして私たちにどうしても聞いてほしい、受け止めてほしいメッセージがあるということなんですね。この7つの教会に当てられている使命の言葉はすべて同じなんですね。先ほども読んでいただきました、耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさいというメッセージです。今朝の礼拝を通して私たちがこの主の言葉を、語りかけを聞いて心の扉を開くひとときとなりますように、一言お祈りをしてメッセージに入らせていただきます。愛する天の神様、今朝の礼拝を感謝します。賛美とまた御言葉、聖歌隊、ここまでの礼拝の流れを通して目には見えませんけども主が生きておられ、私たちの心の扉をノックしてくださっていることを覚えて、あなたのご愛に感謝いたします。この御言葉のひとときも、私たちの状況さまざまありますし、私たちの心の中も揺らぎやすいものです。いろいろなことを考えたり思ったり受け止めたりしていますけれども、神様が私たち一人一人に御霊を通して語ってくださる、その大切な言葉をお聞き受け止めることができますように、どうかこの時間神様が導いてください。続く献辞式の時も神様が豊かに祝福してください。主の御手に委ねてイエス様の名前によって祈ります。アーメン。このラオディキアの教会はどのような教会かというのを見ていきたいと思います。15節にですね、私はあなたの行いを知っている、あなたは冷たくもなく熱くもない、むしろ冷たいか熱いかであってほしい、熱くもなく冷たくもないですねと書いてあります。この教会は神様の目から見ると、この冷たくも熱くもない、16節にあるように生ぬるい状態であったということなんですね。生ぬるい、この生ぬるいという言葉は無関心とも訳せる言葉なんですね。教会が神様に対してイエス様に対して無関心になってしまっている、心の熱さや冷たさを失ってしまった状態になっているというんですね。いくら形式的に形は整っていたとしても、肝心なその心は神様から離れてしまっている、そういう状況だったわけです。一体この教会に何が起こったのか、少しずつ掘り下げてみますとこの教会の状況が分かってくるんですけれども、17節見ますと、 あなたは自分は富んでいる、豊かになった、足りないものは何もないと言っているが、実は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸であることが分かっていないと言われているんですね。ラオディキアの町というのはとても商業が盛んな町でした。いろんなものが盛んに取引されているようなところだったんですね。特に繊維関係がとても豊かだったそうです。確かに物質的には富んでいて、何不自由のない暮らしをしている、あなた方は豊かに暮らせているかもしれない、生活をするにも足りないものは何もないと言えるかもしれない、けれどもラオディキアの教会よ、あなた方は物質的なものではなく、何よりも大切な心、その内面はどうだろうか。私の目から見れば、霊的には実は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸である、そのことが見えていない状況なんだと語っているんですね。神様からの指摘ですよね。旧約聖書にも、人は上辺を見るが主は心を見るという言葉があります。これは私たちにも、今日の私たちの教会にも陥りやすいことではないでしょうか。生活には不自由なことはありません。食べるものはあります。便利で快適な暮らしが送れます。また日曜日になればこうして礼拝も来ています。集会も参加します。聖書も賛美もします。でもあなたの主の御前にある今、心の状態はどうなのかということを神様は探っているんですね。あなたの今の信仰はどうだろうか。生ぬるくなってしまっていることはないだろうか。あなたがかつて洗礼を受けたあの時、自分の罪に気づかされて、あ、これが罪だったのか、これだけ神様に離れていたのかということを悔い改めて、あの神様の愛に立ち返った時のあの時の感動、あの時の熱さを、あなたはどこかに置き去りにしていないだろうか。いつの間にか信仰がマンネリ化していくこと、まあ、自分の信仰って、まあ、大体こんなもんだろうなと決めてしまっていることないでしょうか。例えば罪に対してもいつの間にか罪にこう鈍くなっていく、あ、心から神様に静まって悔い改めのお祈りをしたの、最後に祈ったのいつだったかなっていうことないでしょうか。特別な集会や、例えば若い世代であればキャンプに参加して、もう信仰が燃やされることがあると思います。けれどもしばらくするとその時、あの時の熱がさーっと冷めていく感覚、世の中に流されていく自分、あ、結局自分は変われないんだな、どうせガーッと熱くなってもスーッと落ち込むような信仰ならば、まああまり熱くなりすぎないように、まあ自分の信仰はまあこの辺でとどまっているのが一番いいんじゃないだろうか、そういうことないでしょうか。以前私は礼拝の中で、皆さん仮面をつけて教会に来ていることないですかって問いかけたことがあったと思います。それはもう若い世代の方とその話をしたことが印象的だったので、それを礼拝でも話したんですけれども、本当は心では苦しんでいるのに、悩んでいるのに、その自分は人には見せないで、悩み事は隠して、人に弱さを見せるなんてそんな恥ずかしいことできない、そうやっていつの間にか自分は大丈夫、自分は大丈夫というような仮面をつけて教会に来ることないでしょうか。けれども考えてみますと、教会ってそういうところでしょうか。私たちの罪のために十字架にかかってくださったお方は、ここに書いてあるように、惨めで哀れで、そして文字通り裸になってくださった お方です。すべての恥やすべての痛みや傷を全部さらけ出して、もう見せるもの何もないような姿で命を捨ててくださったお方の前で礼拝しているのに、その私たちが着飾って格好をつけて、いやいや私は大丈夫ですよ、私の信仰は大丈夫ですと言いながら歩んでいることがあっていいのでしょうか。神様はラオディキアの教会に、19節にありますように、熱心になって悔い改めなさいと勧めているんですね。 何度でも何度でも、もし自分の弱さ、自分の罪深さ、神様からどれほど自分が離れていたかということに気づかされた時があるならば、心熱くなって悔い改めて私のもとに帰ってきなさいと神様は語っておられるんですね。両手を広げて待ってくださっているお方です。19節に、私は愛する者を皆叱ったり懲らしめたりする、だから熱心になって悔い改めなさいとあります。神様は私たちに対して本気だということなんですね。いつも本気で私たちのことを心から愛してくださっているということです。だからこそ叱ることもある、懲らしめもあるということなんですね。決して神様は私たちに対して生ぬるく接するようなことはなさらないお方です。本気で向き合ってくださるお方であるということです。今抱えている問題がある、今抱えているどうしても自分の力ではどうにもできないことがある。かつて皆さんが神様に出会った時もそうだったと思います。自分の力でやってみたけどもどうにもできなかった、だからこのお方しかいなかったということを求めて教会に来るようになったんだと思いますけれども、同じように今朝私たちが抱えていることに対しても、私たち自身の課題に関しても、弱さに対しても、どうしても変われない私たちに対しても、神様は本気でいつも向き合い続けてくださっているお方なんですね。だからこそ叱ることや懲らしめることもある。私たち人間関係でもそうだと思うんですね。その人のことを本当に思っていたら、本当に愛していたら、本気でぶつかることをすると思います。時に厳しいことも、相手が耳痛くなることも、言わなければいけないこともあると思うんですね。それはその人を本当に思って愛しているからです。形だけの付き合いはしません。覚悟して言うと思うんですね。今日は母の日礼拝ですけれども、まあ、親の愛と神様の愛というのもどこか重なるところがあると思うんですね。今日は母と私のエピソードを話したいと思います。まあ、母が最前列にいますので、まあ、この辺は見ないでちょっと話そうと思いますけれども、まあ、これは 100% 私が失敗した話ですので話していいと思いますけど、私高校生の時ですね、母親にある嘘をずっとつき続けて、いたんですね。それは何かというと、塾の宿題をしてないのにしてると言っていた嘘でした。私本当に勉強をしてこなかったので、私の両親がこの教会の小林先生が当時働いていた高等園の塾の方に、もうどうにかうちの子お願いしますということで送り込まれたというか入れていただいたんですね。そして塾に行くようになったんですけれども、毎日毎日宿題が出される、それをですね、いつしかこうサボるようになっていきました。まあ、塾に行けば、あ、すいません先生また忘れましたと言って、ちゃんとやってこいよって言われて、あ、はいという、そしてその場をやり過ごす。そして家に帰れば親には、あ、大丈夫ちゃんとやって出してると言っていたんですね。でしばらくはね、これうまくいってたんですよね。しばらくの間うまくいってましたけれども、しばらくしてですね、ご丁寧に塾から家にお電話を入れてくださったんですね。でいつも通り私塾から何も知らずに帰ってきました。で玄関開けると、もうすでに母が仁王立ちなんですね。もうその時点で何かがおかしいっていうのは分かるんです。もう表情からも何かが違う。ちゃんと宿題やってきたのって言われて、うん、やってきたよって言ったんですけど、やっぱりそこが大きな問題で、ずっと宿題をやってきてませんでしたよっていうことだったんですね。まあこの後どうなったかはもう皆さんの想像の通り、もう母にもこっぴどく怒られました。で、私母に叱られたエピソードってたくさんありますけれども、どうしてその時のエピソードを今でもこう明確に、あの家の実家の玄関であんなに怒られたのかって思うんですけれども、いつもと違うかったな、自分の心の中に大きく残ったなと思ったのは、その時の母の表情とか言葉だったんですね。とても悲しそうに当然泣いていましたし、そしてどこか悔しそうな表情で私を怒っていました。そして何度か、いや私はあなたのことを信頼していたのにっていう言葉を 何回も言ったことを覚えている、今も覚えているんですね。その時に私は嘘をつき続けたっていうことの悪さの悔い改めだけでなく、あ、自分のことを信頼してくれている人の信頼を裏切るっていうのはこういうことなんだなっていうことを心に刻みました。もう高校生になって本当遅いと思いますけれども、あ、自分を心から愛してくれている人の愛を平気で裏切れることってこんなに恐ろしいことなんだなと思いましたし、それだけ人を傷つけるようなことをしていることを自分でも分かっていないんですね。罪の重大さに気づいていないわけです。そのことを学んだエピソードなんですけども、私たちと神様との関係の中でもこのことが言えると思うんですね。神様も私たちのことを心から愛して本気で信頼してくださっているお方です。しかし私たちはその神様に対してどれだけ本気になれているだろうか、そしてこの神様の愛にどれほど気がついているだろうか、もしかすると盲目になってしまっていることはないだろうか、まあ私の信じている神様大体これぐらいのお方だろうと小さく見積もっていることはないだろうか、神様以外のものでラオディキアの教会のように、いや私今生活にこれがありますから、これがありますから、ある程度満たされているし、まあ、プラス信仰があればいいかなぐらいに思っていることないでしょうか。むしろ反対に、ひとたび試練に遭うと、神様おられるのになんでこんな目に遭うんですか、本当に神様私を愛してくださっているんでしょうか、神様の愛を疑うこともあります。そのように私たちさまざまな状況の中で神様の愛というのがこう見えなくなっていくということが起こるんですね。けれども今朝このラオディキアの教会に対して、また私たちに対して、聖書の神様が20節に書かれてありますように、このようにあります。20節ご一緒にお読みしましょう。はい、見よ、私は戸の外に立って声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。はい、ありがとうございます。ここに戸口の外で立ってただノックし続けている神様の姿があるんですね。私たちの心の扉の外に立ってこうノックし続けてくださっている。しかもこれノックだけではないですよね。今回私呼んでいて、私の声を聞いてとあるので、ノックとともに神様は私たちの名前を呼んでくださっているんですね。私たちの神様は本気で私たちに向き合ってくださるお方です。今見てきましたように、親が子を愛する子を叱るように、時に主の叱り、主の懲らしめあります。しかしこの方は決して私たちにその信仰を無理やり強制的にしたり、力ずくで信じさせようということはなさらないお方です。このお方は絶えず私たちがどのような状況であったとしても、私たちの外側から心の扉をノックし続けてくださっているお方なんですね。今朝もそうです。そして私たちの名前をいつまでもいつまでも呼び続けてくださっているお方です。それは私たちの方からこのお方に心の扉を開いて、このお方を心にお迎えするのをずっと待ってくださっているということなんですね。この扉をノックする、そしてまた内側にいるということをイメージしたとき、私トイレが思い浮かんだんですけれども、トイレの中にいるときはこのコンコンっていう音聞こえますよね。それはもうトイレがもう静かな空間だからです。で、入ってますよとノックを仕返すことがあります。どういうときにこのノックの音、また自分を呼ぶ声、扉の向こうからですから、それを聞けるかというと、やはり静かな空間でないと聞こえないのではないでしょうか。騒がしい場所ではノックする音は聞こえません。私たちのもしかすると1週間の日常生活はあまりにも騒がしい中にいるのではないでしょうか。 神様はノックし続けていてもそれが聞こえない、神様本当におられるのかもう分かりません、神様が愛って言っても神様の愛なんか分からないっていう方もしおられたら、私たちは静かな場所に行って後ろの戸を閉めて、聖書に書かれてある通り、神様あなた本当におられるんでしょうか、その愛をどうか示してくださいと神様の前に静まる時が必要ですね。必ずその祈りに神様応えてくださいます。あのイエス様でさえあれだけ忙しい毎日の朝一ですね、もうまだ暗いうちから一人で山に行って一人で退かれて寂しいところを見つけてそこで祈っておられたとあります。たくさんの奇跡を行う、たくさんの人たちが集まってくる、多くの人たちを癒す、そのもう膨大な働きをする前に、あの全知全能の力があるイエス様でさえも天の父なる神様の愛の声を聞き続けないといけないと思われてたわけですよね。静まりを何よりも大切にされていたお方です。まして私たちも神様との静まる時間というのが、そして神様の声を聞く時間というのが大切ではないでしょうか。そしてラオディキナ教会のように、私たちの心がいつまでも固くなった心のままでは主の愛の声は聞こえません。今朝は皆さんいかがでしょうか。神様は私たちに語りかけてくださっています。私たちいろんな人の声に影響を受けたり、また有名な人とか影響を受けることもあると思います。そして刺激を受けることも確かにいいことだと思いますけれども、私たちを作ってくださった、そして私たちのために命を捨ててくださった、復活してくださった、今も生きておられるこのイエス様の声を聞くということを大切にしたいんですね。神様が私たちの声を、私たちの名前を今も呼んでくださっている、こちらに帰っておいでと語りかけてくださっている。私たちがこの静かな中で神様の声を聞くときに、まず示されるのは自分が神様の前に何者であるかということです。まずそこから始まるんですね。自分が神様の前にどのようなものであったか、そして自分に示されたその罪を神様の前に祈り悔い改めるときに、神様が私たちを恵みの世界に導いてくださる。ですから神様に悔い改めの祈りをするというのは、もう決して情けない恥ずかしい姿ではないということを今朝覚えたいと思います。悔い改めは神の恵みという本もありますけれども、悔い改めることこそ神様の恵みの入り口なんですね。私たちの信仰の成長につながるものです。私もかつて、先ほどあの賛美にありましたけれども、アメリカに行った時に、マタイの福音書26章を読んだ時にですね、ナルドの行為を捧げた一人の女性の献身の姿が目に留まったんですね。あ、自分はいかに今まで自分ばかりで生きてきたんだろうか、自分のために人を利用する、自分がなんとかうまく人生生きていくために生ければいいと思っていたその自分を手放しなさいと神様から語られた気がしました。幼い頃からずっと教会学校に来ていたんです。神様の近くには来ていたけれども、イエス様がその戸口のそばでノックしている音が聞こえてなかった。私はその時に自分の罪を悔い改めて、もう錆びついていたような、もう重たくなっていたような、その扉をもう開けることしかできなかったですね。自分の今までの人生だけでなく、約2000年前から私を愛し声を呼んでくださっていたお方の前に、私も扉を恵みによって開けていきたい、そのように願ってお祈りをしました。新約聖書の中にもですね、イエス様の福音を聞いて、イエス様の声を聞いて自分の家にお迎えした人たちが何人かいましたよね。あの酒税人といって、不正にちょっと税金を、お金を自分の懐に入れれるお仕事がありましたね。その酒税人のリーダーであったザーカイは町から嫌われ者でしたけれども、イエス様が大群衆の中で自分の真下まで近づいてくれて、 他の人たちではない自分の名前を呼んでくれて、今日あなたの家に泊まることにしてあるよという愛の語りかけを聞いたときに、彼は急いで木から降りて家にイエス様を迎えたんですね。迎えただけでなくて、あ、今まで騙し取っていたお金がたくさんあった、今まで騙し取っていた人たちの顔が浮かんだわけです。あ、あの人たちにお金を返さなければいけない、これから私は4倍にしてその人たちに返していきます。もう自分がもう借金を背負うかもしれないけれども、それでも返したい、それほどイエス様に出会った、イエス様が家に来てくれたことが嬉しかった。主税人マタイもそうです。道端にいた時にイエス様が取り掛かられて、マタイに目を向けられた、私についてきなさいという声を聞いて、もう吸い寄せられるようにこのイエス様に従いたいと答えていったんですね。その日にマタイや仲間たちのいるところにイエス様が家に来てくださったと聖書に書かれてあります。私たちがイエス様の声を聞いて心の扉を開いてイエス様を迎える、それを私たちが今まで囚われていたものから自由にされるということなんですね。私たちが今まで縛られていたものから解放されていくということです。こだわっていた考えから、自分と縛れていた考えからどんどんと自由にされていく、イエス様に手放していく恵みというのはそういうことなんですね。私たちもイエス様のために命を捨ててくださったこのイエス様のために生きていきたい、そのように願います。もしこの中でまだイエス様を心にお迎えしておられない方がおられましたら、心の扉を今日開けてイエス様を迎える、それはどういうことかというと、イエス様に対して自分が私はイエス様を信じますという信仰を告白してお祈りをして洗礼を受けてクリスチャンになるということです。ぜひそのような思いを持たれている方がこの中におられましたら、私たち牧師はその方と一緒に祈りたいと思います。いつでも祈る時間を持ちます。またクリスチャンであったとしても、いつの間にか扉を閉めてしまっていた、自分の殻にこもっていた、神様から離れていた自分に今日気づかされたら、御霊が語られることを聞きなさいと言われたように、それは大きなチャンスですから、その時に心を開いて神様にお祈りをする、イエス様の十字架の前に何度でも出ることができる、その恵みに入っていきたいと思います。イエス様によって与えられた許しと命をもう一度受け取り直して、救い主イエス様と共に生きていく感謝と喜びの日々を今週一週間も歩んでまいりましょう。では今朝は御言葉に落としてしばらく祈りの時を持ちたいと思います。静まりの中でですね、静かに神様に応答して祈りの時を持ちましょう。愛する天の神様、あなたの静かな深い愛に満ちた語りかけを感謝します。今週1週間もイエス様、あなたの愛にとどまって歩むことができますように、私たち一人一人の歩みを強め励ましてください。 この時を感謝してイエス様の名前によって祈ります。アメン。